ラジオ健康プラザ、この時間は社会医療法人ボコイ日光記念病院の提供でお送りします。ラジオ健康プラザは日常生活における病気の予防といざという時の安心までをコンセプトに、医師や看護師などの専門家に医療や健康についてのお話を伺うコーナーです。3週目はお薬について薬の専門家にお話を伺う健康薬箱教えて薬剤師さんのコーナーです。病気の治療には欠かせないお薬、いろいろな種類の薬があり、その用法も様々です。そのお薬も正しく使用しないと効果が出ないだけではなく、危険が伴う場合もあるそうです。そこで薬の専門家の薬剤師さんに薬の飲み方、使い方、効果など今さら聞けない疑問から最新情報まで教えていただきます。本日も登場いただくのは日光記念病院薬剤師の鎌田恵子さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
さて、前回はお薬手帳を活用しようと題してお送りしました。飲んでいる薬だけではなく、以前体に合わなかった薬など自分の情報を正しく医師、看護師、薬剤師に伝えたりするのに役立つんですよね。この他にも2カ所以上の医療機関にかかっているときは、同じ効果の薬や飲み合わせが良くない薬が処方されることを防いだりと、安全にお薬の治療を続ける上でとても便利で、もしもの時にも安心の手帳であるということを教えていただきました。
そうですね、医療機関に受診するとき、かかりつけの医療機関、薬局に行けないような旅行に行く際は、ぜひお薬手帳も忘れずに持ち歩きましょう。今は携帯に便利なスマートフォン用のアプリもありますので、自分に合う形を探してみましょうね。
では今週のテーマはアレルギー性鼻炎とお薬についてということですが、
そうですね、4月に入って北海道も少しずつ春めいた日が増えてきました。井川さんは季節が変わる頃、風邪でもないのにくしゃみや鼻水が止まらない、鼻が詰まるということはありませんか？
実はまさしく今ちょっと鼻声でして、今はですね、ただ風邪かもしれない状況ではあるんですけれども、なんかそういう季節の変わり目って、こう熱が出るでもないのに鼻水が止まらないとか、くしゃみが連続して何回も出ちゃうっていうのは確かに経験があります。
そうですね、まあ、一般的な風邪だと熱だったり咳が出たりという感じなんですけれども、まあ、いわゆる風邪の症状が出てないけど、まあ、くしゃみ、鼻水のような症状が続いて治らないという方は、もしかしたらアレルギー性鼻炎かもしれません。アレルギー性鼻炎は大きく分けて2つあり、季節性と通年性に分かれます。季節性は、まあ、季節性っていうぐらいなので花粉症が大体ほとんどですね。原因となる植物の花粉が舞う頃、北海道では3月から徐々に花粉症の方が増えてきています。一方、通年性アレルギーは、まあ、1年中を通してですね、ホコリ、ダニ、ペットなどハウスダストが主な原因になるため、1年中症状が続くこともあります。
確かに春だけではなく、人によっては夏や秋に症状がひどくなるというお話を聞いたりもします。
そうですね、アレルギー性鼻炎かなっていうふうに疑われるときは、問診などの情報から採血や皮膚テストを経て診断を行っています。皮膚テストの一つであるプリックテストっていうのは、細い針で浅い傷をつけた場所にアレルギーを起こす物質を少し垂らして、赤くなったり腫れたりしないかっていうのを見ていて、痛みが少ないのでお子さんとかでも一番最初に行われる簡単な検査になります。
こういう検査があるんですね。痛みが少ないっていうのは安心だなというふうに感じます。そしてそういった検査をもとにアレルギー鼻炎だということが分かったら、どのような治療を行うんでしょうか？
そうですね、アレルギー性鼻炎はまだ完全に治すことが難しいんですが、適切な治療を行えば症状を軽くすることだったり抑えることができます。アレルギー性鼻炎の治療は、まずは予防のために原因の物質と接触しないようマスクやメガネなどをしていただくのが大切です。この上で薬物療法、手術などを行っていきます。 治療の方法は症状の強さや患者さんの生活や希望にもよると思いますので、相談しながら治療を行います。今回は治療の中心になるお薬について紹介したいと思います。
ドラッグストアに行ったりすると、鼻水くしゃみが辛い方にって書いてある薬がたくさん置いてあって、どれがいいのか悩むんですよね。
そうですよね。ただ鼻炎の薬って言っても、内服薬と鼻に使う点鼻薬などいろいろな種類があり、使う回数も1から4回とそれぞれ違います。アレルギー性鼻炎の3大症状はくしゃみ、鼻水、鼻づまりです。お薬の治療はくしゃみ、鼻水が辛い方と鼻づまりが辛い方といったように、症状のタイプを分けて、さらに症状の強さに応じて決めています。
いろんな種類があるんですね。どうしても薬を飲むと眠くなるっていうふうに聞いたこともあるんですけれど。
そうですね、アレルギー性鼻炎の治療薬には眠たくなるものも実はあるんですよ。眠気の副作用をうまく利用して寝る前に飲んでいただいたりすることもあるんですよ。ただ日中もやっぱり眠たいなって感じる方は、自動車、自転車など運転は避けていただいた方がいいです。このため効果が続く時間と眠気など副作用、生活のスタイルを考慮しながら治療を行います。ただ使用を続けてもなかなか症状良くならないなとか、薬が飲んだら眠気が辛くて辛いなどお困りのことがあれば、ぜひ医師や薬剤師に相談してみましょう。
今までのお話でもありましたが、こういう時も自分で勝手に調節したりしちゃダメなんですよね。
そうですね、効かないからといって多く使ったりすると薬が効きにくくなるものもあるんですよ。お薬もいろいろな種類があるため、効果、副作用など合う合わないなど相性があります。お薬を変えることで症状が良くなったりすることもありますので、相談しながら自分に合った治療を一緒に考えていきましょう。どの病気でもそうなんですが、症状が強くなってから治療するのは大変なんですよ。先ほどもお話ししましたが、アレルギー性鼻炎は症状を抑えてうまく付き合っていくことが大切です。症状が強くなってからではなく、症状が出始める頃から治療を始めることが大切です。症状が良くならなければ早めに受診しましょうね。
今日はこれからの季節気になる症状、アレルギー性鼻炎のお薬についてお話を伺いました。症状がひどくなる前に病院や薬局で相談して、暖かな春を満喫したいですね。ラジオ健康プラザ第3週目のコーナー、健康薬箱教えて薬剤師さんでは、薬にまつわる疑問や質問について詳しく教えていただきます。熊田さん、来月もまたよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
来週は4週目、次回のラジオ健康プラザは管理栄養士さんが登場する生き生き健康レシピです。どうぞお楽しみに。広報広告室網浦さんと一緒にお話ししていきます。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今回はアレルギー性鼻炎とお薬の話、私鼻声ということもあってちょっとやっぱりきちんと一度この原因を調べてみるって大切だなと感じました。
そうですね、ドラッグストアでの薬を飲み終わっても症状が続く場合は病院なので原因を調べた方が対策を立てられるようになりますよと鎌田さんも言ってましたね。
皆さんも心当たりがある方は原因調べてみてはいかがでしょうか。では今日のお知らせお願いします。
よろしくお願いします。では最初に、明日行われます春の緩和ケアボランティア講習会開催のご案内です。日光記念病院緩和ケア病棟では、療養されている患者さん、ご家族の方と触れ合い、社会の風を届けてくださるボランティアさんを募集しています。主な活動など詳しくはこのボランティア講習会でも紹介いたしますので、興味をお持ちの方はぜひご参加ください。日時は4月16日土曜日、10時から12時となっております。場所は日光記念病院緩和ケア病棟で行います。お申し込み、お問い合わせは日光記念病院医療福祉相談室 0143-22-2225 平日9時から5時まで下駄回っております。どうぞ気軽にご参加ください。続いて4月の健康プラザのご案内です。病気予防や健康維持を目指して学びを深める健康プラザ、新年度最初のテーマは大人のヘルシーライフ、健康ってなんだです。健診センター吉田智子保健師が発信スマートライフプロジェクトと題して講座を行います。楽しく体を伸ばすお手軽ストレッチ体操も昨年に続いて行っております。講座のほか健康プラザでは毎回体重、体脂肪、血圧、保健師の問診を行い、体力手帳に記録してお渡ししますので、ご自身の健康管理にもお役立てください。どなた様もお誘い合わせの上お気軽にご参加ください。日時は来週4月21日木曜日午後1時30分から3時までとなっております。定員は40名程度で、参加された皆様には1年間を通じて測定結果を記録する体力手帳をお配りしています。お申し込み、お問い合わせは地域医療連携センター 0143-25-2555 でお受け止まりしております。どうぞお気軽にお申し込みください。
広報広告室網浦さんに伝えていただきました。
さて、このコーナーではラジオの前の皆様からの医療や健康に関する疑問や質問を受け付けています。ラジオ健康プラザーでと書いていただき、メールアドレス842@fmvie.jp、 もしくはファックス 0143-84-1663 まで送ってください。皆様からのご意見、ご感想、取り上げてほしいテーマなど、どしどしお寄せください。ラジオ健康プラザ、この番組は医療人として、組織として、社会に貢献することを使命とする日光記念病院の提供でお送りしました。